はい、ごきげんよう。
ごきげんよう。
ごきげんよう。
慣れてきましたね。
恥ずかしくなってきた。すっごい恥ずかしい。構えてから言うの、これは。やめよう、はい。最後にしよう。
そうです、ね。
はい、今日は、ゲストに来ていただきまして、
はい、
サイボーズの天野さんです。
はい、はい、天野です。よろしくお願いします、は
い。お願いします。
じゃあ、簡単に自己紹介していただいてもいいですか、ね。
はい、サイボーズ株式会社で働いてます、天野祐介と言います。僕は、キントーンというプロダクトの開発チームで、もともとエンジニアとして働いてたんですけれども、今はスクラムマスターとして、チームにスクラムの、導入推進をしたりとか、まあ、コーチをしたりとか、あと他のチームの支援をしたりとか、そんな活動をメインでやっていて、今、サイボーズで10年目になるんですけど、結構おじさんになってきた感じです。はい、今日は。よろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。
お願いします。
もう結構ね、いろいろスクラムギャザリングだとか、まあ、いろんなメディア記事とかにね、うん、導入の事例とか、こう話されてて、まあ、時の人感が。
そうですね。
そんなことないと思います
。いや。やっぱね、こう、導入の、こう、まあ、推進者だったわけですよね。
そうですね。
そこがこうね、なんかこう、最近、始まる前もちょっと話したんですけど、そのアジャイルコミュニティ、で、こう、はい、新しい会社の新しい事例の話がこう結構増えてきてるなっていうのがあって、エウレカさんとか、
サルさ
ん
もそうだ
し、まあすごいいいなと思いますよね。
うん、そうですね。ね、
うん、そうですね。なんか自分が始めた時は、2016年の後半から始めたので、もう本当に今更アジャイルだのスクラムだのって言ってもなんかもう本当に、うん、三週遅れぐらいの、もう本当今さら何言ってんだろうっていう感じかなって、冷ややかな目で見られるんじゃないかって思ってたんですけど、意外となんかすごい反応も良くて、こうやってお話、呼んでいただいたりとかもあるんで、すごい、いい機会になったなって思ってますね。
そうですよね。そう、なんかもう別に当たり前になってるから言われなくなってるわけではないですよね、
や
っ
ぱ
り。
そうですね。
的にはね、まだまだ、やれることがいっぱいあるって感じですよね。で、アマンさんとは僕、今日お呼びしたのは、レッスン研修が先週あって、はい、そこでたまたま一緒になり、ね、で、そうなんですよ。ありがたいことに、あ、ひょっとして横道さんですかって声かけてくださったんですよ。
おー、
そうなんですよ。ポッドキャスト聞いてます。
有名人ですね。
ポッドキャストがそれなりに聞かれてるんだっていうのを、たまにこの認識するやつ。
自己紹介してる時に、
そうですね、
みんなでこうわーってこう自己紹介してやってたんですけど、なんか遠目に見た時にどっかで見たことある顔だなって思って、ツイッターの横向きの横顔の顔ですか、
はいはいはいはい、
あれのイメージがあって、なんか横から見てたら、あ、なんか横道さんかもしれないって、思って自己紹介の紙をこう見たらアイコンにしたんだって
。ああ、ありがたい話ですね。いやいや、そう、それをご縁で、まあ、いろいろね、その、絡みでお話をして、うんうん、まあ、いい機会だったとお呼びしたって感じですね。はい。で、じゃあ早速、そのスクラムのやっぱ導入のところの話とかをこう、お聞きしたいなと思うんですけど、
はい。
まあ、いろんなね、メディアでも話されてるんで、ちょっと、上空なところもあるかもしれないですけど、いえいえ、このきっかけとか、
はい。
っていうのはどのあたりになるんですか？
そうですね。きっかけは、2015年に、僕が、今の、キントーンの開発チームの、プログラマーのチームのリーダーになりまして、うん、で、そこから、まあ、しばらく、今までの開発プロセスで開発やってたんですけど、もともとサイボーズはパッケージを作っていた会社なので、うんうんうん、半年、に1回ぐらいパッケージをリリースしていくみたいな開発で、まあ、ウォーターフォールだったんですよね。で、そのやり方で、キントーンはずっとクラウドサービスとして出してるんですけど、まあ、キントーンも同じようなやり方でやってて、なんかこう、すごい開発するたびになんか不具合の数が増えていくし、いつもなんか、いろんな役割の人たちと対立してるような感じになって、なんか僕らは、サイボーズはチームワーク溢れる社会を作るっていう企業理念を持っていて、なんかその働き方改革みたいな発信とかもしてますけど、なんかこう、開発の現場を見ると、あんまりチームワーク溢れてないぞって思ったのが結構元々の問題意識ですね。で、まあそこからいろいろ、本を読んだりとか、チームワークの本とか、うん、開発プロセスの本とか、うん、そういうところを読んだりして、で、なんかスクラムをやるのが、どうやらなんか自分が理想としてる、チームワークを発揮してるような開発チームになるんじゃないかなっていうところが、きっかけですね。
それはやっぱり本とかが多かったですか？それともなんか誰かにこう相談してみたいな話
ですか？人よりは本で思ってましたね。昔アジャイルサムライを読んで、はい、なんかエンジニアなりにアジャイルサムライ読むと、なんかこう、 いい、世の中にはいい現場があるんだな、みたいな、はいはい、気持ちになって、なんかテスト駆動開発ぐらい僕もやりたいなって思ったりしてたんですけど、うん、まあなんかそういう、こう、なんか自分が、実現できていない、こう、いい現場が世の中にはあるんじゃないかっていうのを、なんとなく漠然と思ってたので、うんうん、そこについてもっと詳しく調べるために本を読み漁ってたっていうような感じでした。
なるほど。で、それでこう、いざ、こう、自分が推進してやるって行くにはやっぱりそう覚悟とかがいるわけじゃないですか。
はい。
まあ、自信とかもあるかもしれないし。そこをこう踏み切るに至ったきっかけあるんですか？
そうですね。覚悟を決めるっていうとなんかすごいなんか壮大な決意をしたみたいに感じるかもしれないんですけど、うん、なんかやっぱり自分がそういうチームを作って、そのプロダクトをやっぱ良くしたいっていう思いが一番最初にあって、うんうんうん、で、それをやるためにはスクラムっていうのを実践するのが良さそうだなって思ったんで、
うん、
でなんかスクラムを調べるとスクラムマスターっていうそのプロセスについてこう保証してあげるそのチームのサポートをするっていう人がいるっていうことが書いてあって、
うんうんうん、
まあ、なんか僕がそのスクラムやりたいって今思っていたら、まあ、僕がスクラムマスターをまずやるのが筋かなっていうところで、うんうん、まあ、自分がやりたいからじゃあ自分がスクラムマスターをやろうっていう感じで始めた、うんうん、ので、まあ、なんかそんなにこう、覚悟っていうよりも、実現するために必要だからやったっていうような考え方でした。
なるほどな。それまではその開発リーダーっていう形で、
はい、
実際に手も動かし実装もされてたんですよね。
そうですね。
で、なんか、スクラムマスターやるって決めた後は、なんかもう、ほぼ書かないか、一切書かない。
どうだったんでしたっけ？最初の、スクラムやるぞって始めた時、は、その時は3ヶ月サイクルで、開発、1バージョン3ヶ月サイクルで開発してたので、うん、その時はその1バージョン、最初のバージョンは、兼務っていう形で、エンジニアしつつスクラムマスターっていう感じでやってたんですけど、
うんうん、
結構やっぱエンジニアしながらスクラムマスターだと、うん、こう、初めてのスクラムで右も左もわからなくて、はい、うん、自分はスクラムマスターとしてどう振る舞えばいいか全然わからなくて、
うんうん、
こうやっぱりこう目先のエンジニアリングのこう実装するっていうところにすごい集中意識がいってしまって、はい、でもなんかこう片方では頭の片隅では来週のスプリントレビューどんな風にやればいいんだろうとかなんかそんなこと考えてたりして、
うんうん
うん、まあ、全然うまくできなかったんですよね、
うん
うん、なので最初のバージョンは兼務しましたけど、やっぱり兼務ダメだって思って、そこからは2回目のバージョン初めて3ヶ月経った時点からはもう専任で、
うん、
僕はずっとスクラムマスターをやってます、
うん、なるほど。そのうまくいかなかった時にこう多くの人は専任しようって思ったらエンジニアの方に専任しようって思うことが多いんじゃないかなと思うんですけど、それはなんかこうあったんですか？
そうですね、あんまりなかったです。スクラム始めるまでに結構長くチームとか関係者とすり合わせをしていたので、多分そこまでで半年ぐらいかけて周りのメンバーとこうやりたいこととか実現したいことについて話していたので、だからその僕がスクラムマスターに集中したいですっていうところは理解してもらえたかなと思ってます。
なるほど。結構その、まあ、こういうキャリアってその僕自身もそうですし、多分三浦さんとかもそうだと思うんですけど、そのもともとエンジニアでやっぱりエンジニアとしてそのプロダクションコードを書かなくなったりすることへのこう、まあ、不安とか寂しさとか、はい、まあ、執着心みたいなものがどうしてもやっぱあるじゃないですか。
は
い、
ありますね。
ありますよね。それってこうその時とか今ってどうですか？
そうですね。僕はあんまり人に言ったことないんですけど、はい、ささやかな自慢として、うん、その、キントーンのリポジトリのコミットの数がそれまで一番多かったっていう、
はいはいはい、
ユーザーのランキング出るじゃないですか。
はいはいはい、
あれの一番上にいることが結構ひそかな自慢だったんですけど、だから結構割とコードを書くことによって自分のアイデンティティがあるっていう意識は割とエンジニアの頃はあって、
うん、そうですよね、う
ん、なのでやっぱりその自分がコード書かなくなったら、なんかほら、無能なマネージャーにまで昇進するとか、
はいはい、
そういう話あるじゃないですか。
うんうん、
なんかそういう自分が無能なマネージャーになっていくような恐怖があって、うんうん、だからこうコード書かなくなることは最初結構不安が強かったんですけど、
うん、
まあ、ただそのスクラムマスターをやろうと思った理由としてはやっぱり自分が実現したい理想があって、それのために選んでいるので、うんうん、まあ、そのためにコードを書くのとは違う役割になることにはまあ納得はできたのでやっていて、うん、まあ、今は書かなくなって結構1年以上は経つかな、
はいはい、
ですけど、まあ、なんかそれほど違和感は感じていなくて、うん、まあ、たまに趣味で書いたり唐突にプルリク投げたりとかも、うん、しているので、まあ、書きたい時に書ける ぐらいはできているなって思ってます。
なるほど、なるほど。結構、あれですよね、そのやっぱりプロダクトっていう目線で、まあ、自分のこう、なんていうんですかね、こう、欲望が満たされてるというか。
そうですね。
めっちゃワードのチョイス考えたのに悪い。
まあ、やりたいことはできているので、大丈夫です。
一番、結構スクラムマスターやってて、楽しい時ってどんな時ですか？
気になる。
感じる時。
楽しい時は、僕スクラムマスターやってて、すごい感動した瞬間があって、チームのメンバーが、やっぱスクラム始める前は、振り返りとかやっても全然、発言が出ないような場とか、はいはい、そういうミーティング多かったんですけど、
うん、
なんか僕がその、スクラムやっていて、半年ぐらい経った時に、なんかある日こう、振り返りで、こう、みんながこう、自分たちでこう改善案を出して、アクションを設定して、
うん、
で、こう、次のトライをやって、スプリントに入っていくっていうことが、できるようになっていることに気づいて、
なるほど。
あ、なんか、チームが自走してるって思えたんですよね。うん、
あ
で、そのチームの回転サイクルが回ってて、チームが自律的に動けてるっていうことに気づいたときに、なんか、あ、なんか今まで、スクラムの導入自分がやってきて、すごい良かったなって思ったんですよね。
いい話だ。結構ね、そのエンジニアってフィードバックが早いじゃないですか。その書いたら動くとか、
は
い、もう、まあ、リリースして夜中に出るとか、
はい、
でもこういうスクラムマスターとかの仕事って、まあ、もちろん短期的になんか人が変わってとかあるけど、こう、まあ、おっしゃったみたいに、ちょっと半年経ってから振り返ってみるととか、ふとした瞬間に気づくとかがあるじゃないですか。
はい、
まあ、そこがこう、まあ、そこにふと気づけたのも、ね、いいことだし、
うん、そうですね。
ね、そういうふうな視点が持てると、こう、やりがいをこう、持ち続けられそうですよね。
そうですね。
うん、
まあでも、結構サイボーズは、チームワークの会社って言ってるところもあるので、うんうん、割と、僕以外にも、今、スクラムマスターやってるメンバーはたくさんいますし、チームのために、チームを支援するみたいな、関わり方をすることに対して結構モチベーションを高く感じてくれるメンバーは多いので、うん、そこは結構僕としてもやりやすかったなと思ってますね。
うん、そうそう、なんかの記事で、なんか入る前から私スクラムマスターやりたいです、みたいなのを言う方もいるぐらいだって書いてて、
はい、
おー、すげえ。
すごい。
面談、あれ、面接してた学生さんとかがそういうことを話していて、
うんうんうん、
へーって思いましたね。
そういう方って、こう、エンジニアの方とかですか、はい、それとも、そういうわけでもなく。
その人は、エンジニア志望の方でしたね。
うんうんうん。あ、なおさら、珍しい気がする。
確かに。そうですね。
あと、インターンに参加してくれた子でもそんな話した記憶ありますし、結構何人かそんな感じで、学生さんもなんか、あ、この子、スクラムマスターいいんじゃないかなって人が会ってますね。
なんかやっぱ、そこは会社がその掲げているところ、と、まあ、基本的にはやっぱそこにマッチしてる人が入ってるはずだから、
そうですね。
その相性がやっぱいいっていうのはあるんでしょうね。
それは、はい、あると思います。
うん、そこはやっぱね、やっぱ会社によって絶対違いますもんね。
そうですね。
その技術で尖りますっていうふうなのやってる人たちの組織の中だとやっぱ見つけづらかったりもするだろうし、
うんうん、
チームワークって言ってるところだと。
そうですね。
あのな、それはでも、なんかそれやっぱ聞いて、おおってめっちゃ思いましたね。
うん。
そんな
のがあんまり。驚きますよね。まずその時点からやりたいですって言ってくるのと、うん、あ、そこまで学生にスクラムが浸透しているのかっていう驚きの二つの驚きがありますね。
やっぱ天野さんの記事を読んで、ね、来てるんですかね。
そう
です。
いや、そういうことはあんまり聞いてないですけど、
うんうん、
ただなんかやっぱインターン生とか、あと今は新人がまだ配属前に研修してますけど、研修でいろいろ若手のメンバーが研修内容を考えてやってくれたりしてますけど、やっぱそういうところでも振り返りをきちんとやりましょうとか、なんだろう、ハートの原則ですか、
うんうん、
ああいうところを教えてあげたりとか、そういうなんかこうエッセンスみたいなところは、きちんと若手のメンバーから伝わってるような感じはあるので。
なるほど、なるほど。
結構そういうところが思想的になんか漏れ伝わっているんじゃないかなと感じました。
ね、まあ会社の文化とマッチしてるからそういう紹介をしても違和感もないし、
ない
ね、大々的に言いやすいですもんね。
う
ん
う
ん、
そうですね。
うん、なるほど、なるほど。ちょっと話を戻して、その導入の時の話を伺いたいんですけど、
はい、
最初こう導入される時って、なんか、どういうふうにこう関係者から、
はい。
こう合意を得たんですか、はい、まあ多分まずはやっぱりその、ステークホルダー、その重要なステークホルダー、
うん、
そのプロジェクトの、ね、そのプロダクトのオーナーというか、
はい、
方とか、その後は多分現場の方とかあると思うんですけど。うん、
そうですね。最初は、 まず開発プロセスをどう変えていいかわからなかったので、あの変えたいですっていう話を、うんうん、あのレポートライン の、 あの僕の上はうちあの部長と本部長がいるんですけど、うん、まあ、そこに対してあの開発プロセス僕は変えたいと思ってるんですけど、うんうん、どうしたらいいですかっていうような相談をして、でその時にあの、まあ、本部長の偉い人から特にあのサイボーズで標準の開発プロセスがあったり、うん、あのどこかでルールを策定しているわけではないから、うんうん、まあ、そのプロダクトチームとしてあの関係者の人たちと調整してくあの勝手に変えてくれていいよっていうことを言われて、うん、あなんか僕が全部やるんだって思って
もう責任と権限が与えられるわけですね、
はい、なんか俺が全員説得するのかって
結構なんかその時軽い気持ちで言ったもの
が、はい、すごいなんかこうなんていうんですかね、こう遠い道のりのこう最初のスタート地点に立ったような気分になったんですけど、でまあなんかそこから始めて、ただまあ変えていいって言われたからじゃあやろうって思って、うん、あのであとはあれですね、あの僕はプログラマーのチームだったので、うん、あの大きい関係者でいうとあのうちはプロダクトマネージャーっていう、まあ、プロダクトオーナーに近いような役割をする部署があるのと、うん、あとあの QA 品質保証の部署があって、うん、まあ、そのあの作ったものをテストしてくれたりとか、あの脆弱性がないか見てくれたりっていう部門が割と大きくあの関わっている関係者だったので、うん、あのそこら辺のメンバーとあのランチを一緒に食べたりとか、うんうんうん、あのなるべくこう話す時間をたくさん持つようにしていって、うんうん、であの少しずつあのどんな仕事をお互いにやっているのかっていうのをあの話したり、うんうんうん、なんか困ってることないですかっていうような話をして、ちょっとなんか相談がしづらいからあの席替えをして近くに座りましょうっていうような、うん、あの小さいなんか、
はいはい、
あの改善を、うん、あのやっていて、まあ、成功体験みたいなものを作っていって、うんうん、でまあ、あのなんていうんですかね、それまであの割と対立しているような関係性を自分は感じていたから、はいはいはい、まあ、そういうなんていうんですか、敵じゃないことをきちんと認識していって、はいはい、でまあ、あの敵じゃないことを認識できたら、あの僕はあのワークショップおじさんになりますって言って、うんうんうん、なんかあのミーティングとかで全然発言出ないのも苦しいから、もっとゆっくりしたいので、僕はあの そういうことを改善するためにワークショップおじさんやりますって言って、うんうん、それはあのプログラマーのチームの中でもそうなんですけど、うん、あのこう付箋をこうペタペタ貼ったりとか、なんかチームの理想について話し合ったりとか、はいはい、そういうところの活動を始めて、
うんうん、
でのあのプログラマーだけじゃなくて、その PM プロダクトマネージャーとか、うん、あの QA のメンバーも一緒に話してもらって、あとまあデザイナーとか、うん、ドキュメントを書くメンバーとか、うん、こう結構たくさんの人に参加してもらって、こうチームの理想みたいなところをどんどん話していって、で、まあ、そういう話をするのにあの半年ぐらい書きたんですけど、
なるほどなるほど。
でもそういう話を繰り返していって、最終的に、うん、あのまあ、スクラムは導入したかったんですけど、スクラム導入したいですっていう表現はしなくって、
うんうん、
あの開発プロセスの継続的な改善担当として僕があのやりたいですっていう話をして、うん、であのいいよってなって、うん、あのスクラム導入っていうような感じでしたね。うん、
最初のスクラム導入のその対象の人数ってどれぐらいだったんですか？
最初は一番最初はあのすごい失敗したんですけど、あの、うん、いきなり2つのチームで始めようとして、うんうんうん、ただその時でも確かプログラマーが、6人とか7人とかそのぐらいの人数で、うんうん、まあ、基本そのプログラマーとプロダクトマネージャーのメンバーが中心になって、うんうん、あのまあ、プロダクトバックログ作ってあのスプリント回すっていうようなところで始めました。
2チーム合わせて6名ぐらい。
そうですね。
あ、なるほど。
だから今となってはなんで2チームにしたのかよくわかんないんですけど、1チームあの3人とか、あの、あ、あれなんか2人のチームがあった気がするな、プログラマーが。
なるほど、なるほど。
はい。なんか今はなんで分けたのかよくわかんないですね、本当に。
結構最初からこう、スクラムを、の全部のフレームワークをこうバンとフルスタックでこう入れていった感じなんですか？
部分的なプラクティス。そうですね。一応その、プラクティス自体は一気に入れたんですけど、うんうん、ただ経験者がいなかったので、うんうん、そのプラクティスが合ってんだか間違ってんだかわからないっていう問題はありましたね。
うんうんうん、そうですよね。うん、で、それ、そう、なんか、戻るようですけど、大体失敗するじゃないですか。最初。導入してみて、経験者もいない中でやると、
うん、
まあ、失敗の定義にもよりますけど、大体なんかこう成功体験をそんなに詰めず、なんか、いや、ね、ちょっと、どんどん、やめていくんだね。
もう、ちょっと、辛いわ、って。
それをね、こう乗り越えていったのが、すごいですよね。
それがすごい。う
ん、でもなんか、外部のコーチにも、最近は入ってもらってる、
そうですね。
ですよね。
はい。一番最初は、トレーニングだけ、リュウジーさんにお願いして、それを受けて、まとめてそのゲームのルールはみんなで理解して始めたんですけど、やっぱりそれも、その後ずっと自己流でやってきたので、まあ、なんかそれもあんまり良くないなと思って、最近、大友さんという、京都アジャイル勉強会の主催をされている方に、今、週2回コーチで入っていただいてます。
結構それは最近っていう感じですか？
そうですね。4月から、
なるほど、
はい、最近ですね。
じゃしばらく自分たちだけでやって、
はい、
このタイミングで入ったって感じですね。
そうですね。始めたのが2016年の10月からなので、1年
ですね、1年半以上。
はい、ですね、2年弱ぐらいですかね、やってる形になりますね。
なるほど。結構コーチ入って変わりましたか？
そうですね。僕ら、スプリントプランニングとリファインメントを全然うまくできてなかったっていうことに気づきました。
なんか差し支えなければ、はい、どんな風に
聞きたいですね。
今まではリファインメントっていうものを要するにその次実装するバックログアイテムの調査タスクを各自がやるっていう進め方をしてたんですよね。だからプランニングの時間がすごい短くて、全部でプランニングの2部ですか、スプリントバックログ作るのに1時間ぐらいしかかけないんですよね。でそこでこう事前に誰かが調査してきたバックログアイテムを元にこうタスクの洗い出しをして、1人はまあちゃんと設計とか見て考えてるから詳しいんですけど、他のメンバーが全然何を やればいいのかよく分かんなくて、
分担しちゃってた状態って感じですね。
はい、で、まあ、プランニングってそこでこうみんなで設計作業をやることによって、まあ、設計がその場でチーム の共通の知識になって誰でもタスクが取れる状態になるっていうところを目指すと思うんですけど、それが全然できてなかったんだなっていうことに気づいて、今ちょうどやり方を変えて2回目ぐらいのスプリントなんですけど、だいぶ効果を感じてるっていうのは、みんな、現場のみんなから声が上がってますと。
そうなんですよね。やっぱり、こう自分たちでやってると気づけないですよね。このもうどんどん当たり前、これが当たり前になってきて。
はい。本当にその通りですね。
そうですよね。あ、これ、意外に外から見たら全然違うように見えるんだっていうのはね、ありますもんね。第三者して。
確かに。
あと僕もCSM とか、ああいう認定スクラムマスターみたいなところも特に受けてなかったので。
あ、そうなんですね。
はい。
すごい。
なので、まあ本当に自己流で今までやっていたので、こうやって改めて外部の方に見てもらうことで、改善点に気づくっていうのは本当にありがたいなって思いますね。
なるほど。聞けば聞くほどやっぱりこう成功するまで粘り強くやったことがすごい。
そうですね。
すごいとしか言いようがない。
僕は無理だな。
すごいな。なるほどね。あとはちょっとそのプランニングとか話とかもありますけど、
はい、
PO の周りの話はそんなにメディアとかでもされてないかなと思うんですけど、はい、
そうですね。
っていうのもやっぱ僕自身も PO やってたのもそうですし、まあ、今の会社で PO、まあ、スクラムのフレームワークでその PO のサイクルとかは別にそんなに定義されてるわけじゃないので、
はい、
結構会社によって結構違ってたりするポイントかなと思うんですけど、
はい、
PO はそうさっきおっしゃったみたいにプロダクトマネージメント の部署があるって感じですね。
そうですね。サイボーズはもともとプロダクトマネージメントの部署があるので、でそこのメンバーがそのプロダクトチームに入っていて、まあ、プロダクトオーナー的な振る舞いをしていたので、なので、組織的な変化とかも、スクラム導入するときって話に出たりすると思うんですけど、僕らはそのプロダクトマネージメントの組織があったから、あんまりそのプロダクトオーナーは誰だとかそういうので揉めたりすることはなかったですね。
なるほど。誰か一人にこう決めるとかっていうのもそんなに問題なく。
そうですね。プロダクトマネージャーとして、今、キントーンのプロダクトチームには、当時が3人で、今4人かな、関わってるんですけど、まあ、そのうちの一人代表者を、意思決定をする人として、まあ、代表者のプロダクトオーナーっていう形にして、あと他のメンバーはプロダクトマネージャーで、まあ、その PO と PM、合わせて PM チームみたいな感じで呼んでますね。
なるほど、なるほど。ちなみにプロダクトマネージメントのその組織って売上とかも管理したりとか追ったりされる組織でもあるんですか？それともそれはまた別でセールスとかマーケティング組織があるんですか？
そうですね。マーケティングの方とかビジネス寄りの話に関しては、うちだと開発 PM とビジネス PM ていうのが分かれていまして、なのでアサイボーズで僕が言ってるその PM っていうところは開発のプロダクトマネージャーなので、基本的にはその何作るか考える人、
なるほど、
であとそのマーケティングの施策とかこうエコシステムとしてどう広げていくかとか、そういうところはビジネスの方の PM がいるので、そこのメンバーが開発 PM と協力してインプットしてくれてるような体制です。
あ、そこが分かれてるとやっぱり確かにそのスクラムの PO をやってもらうときに特になんか違和感なくこう受け入れてもらえそうですよね。
そうですね、
うん、やってる内容は別に変える必要もないですし、
はい、
なんか考え方も多分そんな変わいいプロダクトを作るっていう、はい、ところは変わらないですし、うん、
だから本当にプロダクトバックログの書き方でユーザーストーリーで書いてくださいとか、うん、そのぐらい、あと分割でに協力してくださいとか、
うんうんうんうん、
そのぐらいの話しかなかったですね、
うんうん、じゃあ PO 側もそんなに抵抗もなく、
そうですね、
うんうんうん、
まあ、その辺はビジネスがやっぱりなんとなくイメージとしてはその PO をやる方ってビジネス的な人が入ってくるとそのビジネスに寄りすぎてしまっていいもの書けない、うん、いいものを作るって方向に向かないみたいな
数字っていうみたいな ね、はい、やっぱ足元の数字の目標とかがあったりして、ね、
まあ、ある意味でいいものなんでしょうけど、
うんうん、
その数字を作れると信じれるもの
なんで、なんかこうやっぱそこはうまくいい対立関係がないと言って、
う
ん、いけないっていう感じがあるもんね。その一人がやっちゃうとどうしても数字に寄っちゃいがちなので、そこがそもそも分かれてるっていうのはやっぱり。
そうですね。今キントンチームの開発 PM、プロダクトオーナーはもともとキントン開発チームのプログラマーだったメンバーがやっているので、そこら辺の開発チームとの信頼関係はもうこれ以上ないぐらい強い人がやってます。
すごい。それはもうさらに障壁が。
そうですね。
ちなみにそういう風にそちらのプロダクトマネジメントに行く方。方々ってエンジニアのキャリアパスの一つとして行ったっていうことですよね。
そうですね。まあ、前例はあんまりこれまでないんですけど、
そうなんですね、
2、3人今3人ぐらいですかね、なんですけど、ただ今後それを明確にキャリアパスの選択肢としてはなんか押していくじゃないですけど、まあ、選択肢として持ってほしいっていうところは聞いてますね。
なるほど。すごい。その方々がこうどういうふうな、まあ、さっきの話じゃないですけど、ちょっと覚悟を決めて、そっちの道を進んだかっていうのはすごい気になりますね。
そうですね。
まあ、そこはでも天野さんとかとやっぱ一緒なんですかね。そのプロダクト自体が良くなればいいっていうような思いがあり、
そうですね。結構エンジニアもやっぱり技術志向の人と、なんか、サービス志向というか、プロダクト志向の人が結構いるじゃないですか。
そうですね。
それで、やっぱプロダクト志向のメンバーだと、プロダクトオーナーとか、そういう、何を作るか考えるっていうところに頭を悩ませたいっていう人も一定割合ではいるなと感じます。
そうですね。
その一定割合は結構ある程度こう探そうと思ったら探せそうだなっていうことってことですよね。
そうですね。
なんかこう、人材獲得が上手なんだろうね。
まあ、そのうまく、そうですね。
エンジニアの中でもこううまくこう多様性を保つような採用されてるのかな。うん、
いや、でも結構入社した時の偏りはありますよね。
うん、
今年は結構技術寄りのメンバーが多いなとか、うんうんうん、そういうことは年によってもあったりするので、
うんうん、
で、まあ、あとはもう組織作りの中で全体としてバランスを取るっていうことなのかなと思いますね。
ね、エンジニア出身でね、そのやっぱり P プロダクトマネージャーこうなりたい人ってのはそんなに多くない。イメージ。
そうなんですか。
なんか、多くはない。やっぱり多くはない。足りてないっていう、その特にエンジニア、元エンジニアで、
はい、
プロダクトマネージャーのキャリアを踏みたいっていうのは、多くはないイメージですね。
まあ、成功体験がないから、
うん、
という自分自身というよりも、自分の見える範囲に、
うん、
っていうのもあるとは思いますけどね。
うんうん、それがあるんでしょうね、きっとね。
うん、まあ、そこをキャリアパスとして見せてあげられる、上げをしていくみたいなことができるってことは、うん、まあ、そこら辺の体制というか組織作りがいいんでしょうね、きっと。
あ、でもモデルがしっかり、
これからですよ
そこは、
はい。
まあ、でもそのなりたい人がいるってことは、こう、
うん、
ロールモデルがいて、
そうですね、うん、
そうです。まあ、でも今後もそういうメンバーが増えるといいなとは思ってますね。
うんうん、うん、なるほど、なるほど。で、聞いててちょっと面白かったのが、開発組織以外からスクラムの話をちょっと気になりますみたいな話が来たんですよね。
はい、すごい。そうですね。2016年に始めて、2017年かに、割と最初は 半年、3ヶ月半年ぐらいかけて自分のチームで、キントン開発チームの中でスクラムの導入をして、うん、で、その後は他のチームも、やりたいって言ってくれたんで、そういうメンバーに対して僕は教えたりしていたんですけど、うん、そういう活動を社内でやっていたら、なんかある日お昼ご飯をラウンジで食べてたら、うん、総務の人が、僕のところに来てくれて、総務もなんか仕事がすごい大変で、忙しいんだけど、今、開発はスクラムっていうの流行ってて、すごいなんかみんな楽しそうにやってるから、何かそのヒントになるようなことというか、うちでもできるようなことないですかっていう相談をいただいて、で、なんかその時に、確かになんか、この、考え方自体は全然その開発の仕事に限った話ではないので、まあなんか全然総務とか別の開発以外のところでもできることはあるんじゃないかなって思って、それでじゃあちょっと勉強会やりましょうかって言って資料を作って勉強会をやってっていうのを繰り返したら結構今総務とか営業とかホームとかいろんな部署でスクラムじゃなくて看板なんですけど、をたくさん導入していただいてますね。
なるほどね。その質問をした人はなかなか面白いですね。
そうですね。
だからそのアマンさんがやってたいろいろ開発のスクラムが社内でこうどういうふうに伝わってたのかっていうのがなんか見て取れますね。
そうですね。
だから開発の単純に進め方っていうよりはそういう、なんだろう、こう楽しさとか、
そうですね。
っていうのが伝わってたってことでしょうね。
はい、あ、そうですね。だと嬉しいですよね。本当に。
それで自分、まさかがね、開発のためのフレームワークだっていう、こう、先入観がありそうなものを自分たちも使えないか、みたいなのを、
まず、言ってくるの。まず、第一に、エンジニアがやってるっていうだけで、どうせ難しいんでしょ、みたいな。ね、
ある可能性あるよね。
それ以上に楽しそうに見える。
うん。それがこう、他の部署にまでこう見えてるって
。素晴らしい、
ね。素晴らしいと思うわ。すごい。教えるときって、
はい。
なんか、最初どんなことを教えるんですか？
最初に、やっぱり今教えてることは、基本的にはスクラムではなくて、看板を教えてるんですよね。
うんうん、
やっぱりスクラムって、開発プロセスだから、いきなり、じゃあ、あなたのチームのプロダクトオーナーは誰ですかとか、プロダクトバックログを作りましょうみたいなところから始めちゃうと、結構なんか、大変だと思ったので、もうちょっとこう、今やってる業務から始められるようなところを提案した方がいいかなと思って、それで看板を提案してるんですけど、ただ、話としては皆さん開発がスクラムやってて、天野がスクラムを教えてくれるらしいっていうので集まってくれるから、スクラムの説明をしないわけにはいかないなと思って、だから最初にアジャイルの原則があるじゃないですか。で、アジャイルマニフェストを紹介しても、あれも意味わかんないと思うので、アジャイルマニフェスト、モダンアジャイル、あっちの方が開発っぽくないので、モダンアジャイルと、まあ、ちょっと原則みたいなところを補足しながら、モダンアジャイルを使ってアジャイルの原則を説明して、でその後スクラムの概要だけさらっと説明をして、でその後は看板と朝会とデイリースタンドアップと振り返りから始めるのがおすすめですよっていうところで、まあ、そのあたり の細かい話をしていくっていうような感じですね。
なるほど。このモダンアジャイルとかアジャイルの原則とかスクラムのフレームワークを話したときって皆さんどんな感じの反応なんですか？
サイボーズで話してる分には結構反応いいんですよね。
やっぱ共感する
んです
よね、
はい、例えば失敗を非難しない心理的に安全な空間を作りましょうとか、そういう話はすごく共感してくれる人が多いですし、
そうですよね、確かに。
あとは、なんかあったかな。あとあれですよね、リードタイムを縮めるとか、無駄を減らすみたいな考え方が、結構サイボーズはチームワークって言ってるんですけど、じゃあ、業務としてどうチームワークを発揮して効率化すれば、いい成果が出るのかとか、もっとたくさんの価値が提供できるのかっていう、そういうメソッドみたいなところはあんまり社内でも確立できていないので、そこでこう例えばマルチタスクをすると効率がすごい落ちちゃうんですよって言ったりとか、1個始めたらきちんとそれが終わるまでやりましょうねとか、そういうところの、まあ、リーンみたいな考え方を伝えるとすごいなんか感心してくれますね。
なるほど、なるほど。いや、っていうのも僕明日 まあ、僕の会社で言うとプランナーっていうんですけど、企画者向けに看板の勉強会やるんですよ。
おう。うんうんうん。
なんで、ちょっといろいろ聞こうと思って。込み入った話は。
資料もらっといてもらって。
そうそうそう。コピペ、まだ作ってないんで。
一緒だけど。差し上げます、
うん。名前のところで変えなきゃダメです。
そうだね。上から貼って。最後そのロゴは貼り替えるのめんどくさい。そのままで。なるほどね。で、結構やっぱ皆さんそれを研修受けて、やってみようって感じで、デイリースクラム、デイリースクラム、朝会とか、
そうですね。
とかをやってる感じですね。
勉強会を大体3時間ぐらいで、インプットだけまとめてさせてもらって、
うん、
で、もしまたやりたいってなったら、呼んでくださいっていう終わり方をしていて、そうすると、ホワイトボード買ったから看板始めますって呼んでくれて、じゃあちょっと一緒に作りましょうかって。
なるほど。で、
列とか、付箋の剥がし方とか教えたり。で、あと、じゃあ、看板始めたら、看板定期的に更新しないといけないから、朝会も一緒にやりましょうって言って、うんうんうん、で、ちょっとそこで朝会の練習をやってあげて、で、あとそこのこう、いろいろ、で、まあ、始まるんですけど、すぐ、問題が起きるんで、定期的に振り返りした方がいいですよねって言って、
はいはい、
振り返りまで入れてもらうと、とりあえず僕の導入支援は一段落っていう感じです。
なるほど。じゃあ結構やっぱ最初の導入のところは、もう一緒にハンズオンで一緒にやって、
そうですね、
レクチャーしたりって感じですね、はい、結構定着もしてきてるって感じですか。
どうなんでしょうね。その看板導入したりとか、振り返りを最初は 1,2 回僕の方でファシリテートしたりとか、うんうん、そういう支援はやるんですけど、そこから先は結構完全に抜けるので、まあ、その後どのぐらい活用されているのかまでは僕の方でちゃんと把握できてないんですけど、
うんうん、
ただやっぱり社内でもすごいホワイトボードとか看板付箋はすごい増えて、
はいはいはい、
なんか社内の景色が変わりましたね。
なるほど。それこそバルさんとか、
あ、
バルさん
って
なんか言うとあれだね。
バ
ル研究所さんとかって、まあ、全面的にやってて、はい、なんかそういうエンジニア組織じゃないところの看板の方がすごいアイディアにこう、うん、溢れてる感じがね。
そうなんですよ。
しますね。
イメージありますね。
変なバイアスがないのか。
うん。看板ってやっぱり女性が作るとすごい華やかになるんですよ。
なるほど。
やっぱりそうなんですね。
なるほど。
うち社内で今、看板屋さんっていう、女性のエンジニアが、看板屋さんを開いてて、アバター作ってくださいとか、
なるほど、
うちの看板デコってくださいとか依頼するとやってくれるんですよ。
めっちゃいいじゃないですか。副業にできますよ。
いや、本当にそうなんですよ。で、僕は全然その辺こだわりがないから、本当ホワイトボードに適当にマジックテープとかで線引いて、こう、トゥードゥーとか書いておくだけなんですけど、
はいはい、
なんかそれが、汚いって言われて、なんか、ね、だから、みんなの行動を促すっていう点では、成功したなって思うんですけど。
俺が動くんじゃないっつって。はい、確かにな。確かにあれはもう本当になんか美的センスが
問
われたりしますからね、
はい。だから本当にもうエンジニアのおっさんだけのチームは本当に看板がもう武骨になるんで、誰もその綺麗にしようなんて思わないんで。
確かに。
妙に合理的なものが。
はい。
なるほどな。
だからなんかこう各チームのアレンジの仕方とか見てるだけでもすごいたまに見ると変わってるんで、それもすごい面白いですよね。
なるほどな。それは絶対面白いと思う。
見たいですね。
見たい。見学ツアーやったらいいんじゃないですか。
見学ツアーやりたいんですけど、セキュリティ要件が厳しくなっちゃって、
そうですね、
社内の撮影とか今できないんですよね。
ああ、なるほど。そうそこはね、バル研究所さんがどうやってこう、工面されてるのか。
そうですよね。
本当に思いますよね。昔から新井さんって、見学ツアーとかやったら面白いと思うんですよ。交換留学とかで。ずっともう、僕が出会った4年前とか、5年前とか、おっしゃってて、僕はそれを聞いて、いやいや、それめっちゃハードル高くないって思ってたんですけど、成し遂げられたじゃないですか。
そうですね。
確かに。
すげえなと思ったんですけど。
確かに。やっ
ぱね、普通の会社だとなかなか制約があり
ますね。そうですよね。
でも、あれはすごい面白い取り組みだから、いろんな会社がやり始めると面白そうですよね。
うん、
はい、
そう
ね。
バルケンさんなんかもそれで NHK に
出演されてました、ね。そうですね。本当にライブに、ね、つい先日ね、僕もちょっと動画は見れてないですけど。
昨日帰り道で動画をインターネットで見させてもらって、すごいなんかすっごいしっかり5分ぐらいの特集で、
あ、素晴らしい、
看板の内容も普通に映してて、あ、なんかいいんだって思って、なんか衝撃を受けました。
うん、なんか新井さんの素材ができてますよね。
そうですね。一人で抱え込まない。
あ、そうそうそう、いいテンプレが
いいですよね。
いい画像、 LGTM 画像ができる。 素晴らしい、本当に。
ビジネスの人とか、あと、はい、そのエンジニアじゃない人とか、エンジニアじゃない人たちに、まあ、こうやって教えたりも、まあ、エンジニアもそうかもしれないですけど、なんか、いろんなチームに教えていると、なんか、チームによってこう、段階が違うというか、
はい、
仲の良さも違うだろうし、うん、あんまり、こう、同じ風に教えてもうまくいかないみたいな時とかって、
はい、
多分あると思うんですけど、
はい、
そういう時ってどんな工夫をされます？
そうですね。結構前提としては、僕はサイボーズの社内で教えてることがほとんどなので、はい、やっぱそのサイボーズの価値観が共有、基本的には共有された状態なので、うんうん、だいぶその、コンテキストはサイボーズの中に限定されるので、はい、うん、その中でやってるからそんなに苦労はしてないっていうのはあるんですけど、うん、ただやっぱりやっていてもやっぱり感じるのは結構まだこのチームは自分の考えを表明することに対して抵抗がある段階だなとか、うんうんうん、そういうところは話していて感じることがあって、うん、なんか看板の紹介をすると自分の仕事全部見せなきゃいけないんですかって、まあ、口には出せなくてもそういう雰囲気が出てることがあったりして、で、まあ、そういうことがあると例えばいきなり看板を使うよりはニコニコカレンダーバルケンさんでよくやられているニコニコカレンダーから始めて、まあ、みんながどんな気持ちかを共有するのもいいですよとか、うん、あとこう奮法とか自分の気持ちをまず書くところから始めましょうかとか、そういうところをお勧めしたりっていうのはやっていますね、うん、
なんかこう段階をきちんと踏む、
はい、
先ほどの成功体験みたいな話に近い感じ
ですか。そうですね。ただやっぱり基本的に押し付けは良くないと思うんですよね、うんうん、だからその勉強会を僕がするときもご興味を持ってくれたことはすごく嬉しいので、うんうん、勉強会とかやるなら全力でお伝えはするんですけど、うんうん、ただやるかどうかは皆さんで議論して決めてほしいなっていうところは伝えるようにしていますね、う
ん、なるほどな。でもそれで来るんだからすごいですよね、ちゃんとその後に。
あ、でもそうですよね。僕なんかすごいやっぱりびっくりしたのは、最初総務のチームに勉強会をやったら、はい、なんかその噂を聞きつけて、はい、2つ3つぐらいまた声がかかって、
はい、
でじゃあちょっとそっちでもやりましょうかって言ってやっていって、でなんかちょこちょこそういう問い合わせが来るようになってきたから、社内でその問い合わせをなんか受け付けるように受付システムを作ったら、こうバンバンこう、はい、受付が来て、じゃあなんか10人溜まったらやりますとか、そんな感じでやってたら、すごいもう何回もやって、本当にもう100人以上とかには勉強会実施したかなっていう。
すごい。すごい。
感じで、一気になんか
システムが必要なぐらいの需要が。すごいですね。もうマニュアルじゃさばききれない。すごいな。
なので、そういう、なんていうんですかね、横のつながりで、うんうん、どんどんこう自由に自発的にアクションを起こしてやっていくっていうところは、割とサイボーズのカルチャーが、
うん、
あるのかなって感じますね。
なるほどね。今あれですよね、ラージスケールにも挑戦を、
はい、
ラージスケールとまで言うのがわからないですけど、複数チームとかの、
はい、
をやり始めてらっしゃるんですよね。
そうですね。
お、
まあ、今回横道さんと知り合いになったのもレス研修、うんでお会いしたのがきっかけですけど、やっぱり今キントーンは会社としてはもっと成長させていきたい、力を入れたいっていうプロダクトなんですけど、チームがそのやっぱスクラムでやってるとチームが壊れちゃうと良くないじゃないですか、
うん、
だから急激に大きくすることはできないんで、去年ずっと配属を止めてくださいって
あ、なるほど、
マネージャーにお願いしたりしてたんですよね、はい、その今はそのスクラムをやるためにチームをそこにこう慣れていく必要が、
うんうん、
チームが成長する必要があるから、チームが壊れないようになるべく配属しないでくださいっていうお願いをしてたんですけど、うん、ただやっぱりその会社としては力を入れたいし、もっともっと成長させていきたいところなので、うん、ですよね、なのでこう僕のその今のミッションとしては、そのキントーンをまあ、もっとたくさんのチームでも破綻せずに速度を保って開発していけるような体制を作っていくっていうところをミッションにしています、う
ん、なるほど。その止めてくださいって言って止めてくださっていた組織の器のでかさを感じま
そうですね。いや、本当に、それは感謝ですよね。
本当に、本当に。
そうですよね。人の増減に関してはもう、そうね、我々の伺い知らぬところで全て。
そう、こういうところがやっぱり、大体のケースでね、あるから。そうですね。それをこう、そこをこう優先してやってくれていたというの
も。うん。でもそれに対して、今度、じゃあ、それに、それをどうにかしていかなきゃいけないから、うん、レスだって言ってレスの研修行くのもすげえなと思います、
うん、やっぱり、うん、もうステップをこうしっかりこう、
そうです
ね、着実に前に進んでる感じがすごいです
ね。そうですね、うん、今最初は2チームでやって爆死したんで、
うんうんうん、
その後はずっと1つのチームでやってたんですね。で今はまた2つチームを2つにしているところで、もう本当にこれも1年ぐらいかけてやろうと思ってるんですけど、うん、2つのチームでうまく回るような状態になったら3つにしてっていう感じで、こう徐々にやっぱりスケールさせていこうと思っているので、この2チーム化をまずは成功させるっていうところが目下の課題ですね。
素晴らしい。その2チーム化でこう粘り強くちゃんとこう足元を固めて1年間頑張るっていう、うん、
そうですね、
判断ができる組織も現場の人たちも素晴らしい。
そうですね。
素晴らしい。
いや、でも結構マイスプリントいろいろ変えてるんで、割と、うん、やってる方は大変ですよね。
そうですね。
僕はなんか明日からプランニングのやり方変えましょうとか言うだけなんですけど、やっぱ現場のメンバーは全然、それに対して今までのやり方が通用しなくなっちゃうので、すごいやっぱ負担だなと思うんで、
そうですよね。
そこはやっぱりきちんと支援していかないとなっていう責任が自分にはありますよね。
素晴らしい。素晴らしい。やっぱこう、やっぱ経営者とかはなかなかそこ我慢できないじゃないですか。
うん、できないですね。
なんかいいプロダクトになりつつあるから、よし、100人入れるか。とかね、やっちゃいかねない。
じゃどんどん取ればいいんじゃないの？
そうそうそう。そうそうそう。そこがやっぱ大人の組織だなと。
そうです。
これはすげえオフレコになるかもしれないですけど、
はい、
結構プロダクトとしては儲かってるんですか？
プロダクトとしては、今、儲けの、柱にはなりつつあるんですけど、うん、ただやっぱり僕は2009年入社なんですけど、その時の最初の配属からずっとキントーンなんですよね。
ああ、そうなんだ。そんなに長いプロダクトなんですか？
はい、で、リリースが2011年。
そうですよね。
で、最初の頃全然売れてなかったから、やっぱ累積で言うと赤字だよっていうのは聞いてますね。うん、
は
い、
なるほど。でも、まあ今は結構やっぱりそれなりにこう売れていて。
そうですね。やっぱり、まあクラウドサービスで今ストックで、徐々にこう、ライセンスの数が積み上がって売り上げも伸びているっていう状況ではあるので。
分岐点を超えたような感じ。
はい。あと、アメリカで、US の方で今、展開したいっていうところもあって、US オフィスを作ったりとか、向こうの方でマーケティング打ったりとか、そういうこともやっているので、もしUS で、成功できれば、もっともっと、伸びていくんじゃないかな。
素晴らしい。
すごい。
そういうね、ちゃんとこう売り上げもこう立てて、いいプロダクトを作るために、その1年とかをかけてでもそういうふうにちゃんと盤石なものを作るってこう、
そうですね。
大人の戦略が素晴らしい。
まあでも B2B のやっぱり業務ソフトなので、うん、やっぱゲームとかの華々しい売り上げを見てると
、
な
んか
すごいなって思いますけど、そこに比べるとだいぶ本当に、堅実なところですよね。
うん、なるほど、なるほど。
最後、一つだけ聞きたいことあるんですけど、
はい。
後継者って考えられる人います？
スクラムマスターの。
そうですね。今やられてることを任せられるとか、そういうところも考えて仕事をお願いしたりとか、
はい、
まあ、実際にそういう働きをしているのかも含めて、
はい、今は2チーム化進めているんですけど、うんうん、僕それまでは1チームで結構スプリントバックログを作ったりとか、バンダウンチャートを引いたりとか、
はい、
チームのスケジュールのセレモニーの予定調整したりとか、うん、そういうところは僕の役割としてやってたんですけど、今2チーム化を進めると、うん、それぞれのチームの調整は僕の方ではできなくなるから、うんうんうん、一旦今結構チームと距離を置いてるんですよね。うんうん、で、ただそれぞれのチームに今、明示的なスクラムマスターは、あなたですとか、そういうことは言ってない状態なんですけど、
うん
うん、ただ、やっぱやりたいって言ってくれてるメンバーは今いますし、いないなりに、みんな、例えば朝会の、司会者を、交代でやろうとか、そういう取り組みをやったりしてくれているので、うん、まあなんか、で、その中でこう、やりたいですってちゃんと言ってくれるメンバーは、全力で、支援していくっていう気持ちでやっているので、うん、まあ、自分としてはやっぱり、距離は取りつつ、やりたいって言ってくれるメンバーをきちんとサポートしていくっていう役割に今切り替えている、自覚はありますね。
ああ、なる すごいですね。なんか大体こういうのって規模を大きくしようとか言うと、なんか次にできるやつを育てろとか、
はい、
なんか組織メッセージ的にはそういうものが出るイメージがあるんですけど、自発的に出てくるんですね。そういう環境を作ってきたのもあるんでしょうし、
いい背中を見せた。
そうですね。
いや、どうでしょうね。
なるほどな。
まだわかんないですけど。
なるほど、なるほど。
まあでも、スクラムマスターもロールですから、やっぱり、誰かが、専任でやらなきゃいけないっていうよりも、みんなができる状態の方が健全だとは思うんですよね。うん、だから、あんまり僕の方で、誰かにこう、スクラムマスターのロールを着せちゃうっていうこともしない方がいいかなって、思ってるんですよね。
うん、
で、まあなんか、やりたいって言ってくれるメンバーが、やる分には全然いいと思うんですけど、まあそこも含めて、チームに任せるのがいいのかなと思いますね。
いいお話を聞きました。
はい。はい。さすがです。うん。まあでも、まだまだここから戦いは続くということ
ですね。いや、まだまだ戦いはこれからです
よ、
は
い、ですね。いいですね。はい。じゃあちょっと、ここらで一旦、
はい、
切りましょうか、
はい。
はい。はい。お疲れ様です。
お疲れ様です。
お疲れ様です。